ただいま戻りました。隠していてもやっぱりバレちゃうものですね。別邸で作業していた子から、今日はもういいですよ、忙しそうですから、なんて言われてしまいました。自分ではうまく隠していたつもりなんですけどね、浮ついた気分に感づかれたようです。感情を伏せるのは得意なのですが、うまくいかなかったようです。夜にこちらに戻る予定がその子にはあったようですが、気を使わせてしまいました。もう少し早い段階で私が伝えればよかったですね。秘密にするつもりはなかったのですが、何かこういけないものを見たという多少の罪悪感を持たせてしまったのではないかなと。考えすぎでしょうか。昔から気を使うのはなんてことないのですが、気を使わせてしまうとどうしても何か申し訳なく思ってしまって、損をしていると人にはよく言われます。気兼ねなく接する中というのはなかなか難しいものですね。見抜かれてしまった思いは少々恥ずかしく、ですが否定するわけにもいきませんし、素直にその子に甘えて明日の昼まで開けてもらうことにしました。なのでこの小さな狭い部屋ではなく、2階や広間に移動しても大丈夫です。もちろんこのままでも構いません。わかりました。では今日はこのままで。私もそれが良いかと思います。突然の来訪、何かお忍びのような雰囲気で二人は裏に回り、仲を深める。そう考えると心に火がつきませんか。普段とはちょっと違う、そんな場面。いつもの行為も普段通りの会話も、状況が違うだけで随分と感じ方が変わってきます。今日の旦那様はそういう旦那様。お忍びで会いに来てくれた私の旦那様。ときめくようなほてりを抑えて昼間は接し、静かに日が暮れた夜におてった思いをぶつける。正面切ってまっすぐに素直な感情を向けるなら、回りくどいデレンテクダは置いといて、ただひたすらに接していたい。それが正直な思いです。お耳をまさぐるよりも、指を扇情的になめるよりも、 直接触れ合う方がずっとずっと思いが伝わります。旦那様がドキドキするように私もドキドキしていますよ。激しく求め合い、乱暴にするのもいいですが、旦那様とは徐々に徐々に柔肌を優しく撫で、傷つけないようにそっと包み抱きしめたい。とろりととろけるような一体感を父として味わいつつ、互いの敏感な部分を時間をかけてゆっくりとなぶり、興奮を高めていく。旦那様は私の体を自由にしてもいいとしても、そっと抱き寄せるだけだったり、しっとりと背を撫でるだけだったり、そうするだろうなと予想ができます。受け身な旦那様、いいですよ。その分、私が私の思うがままに旦那様をその気にさせてやろうという、ぽつりぽつりとした横島な気持ちが踊ってしまいます。その気になれば遠慮せず、なんて場面はこれまで何度もあったはず。旦那様は無理強いをさせず、私たちのペースに合わせてお任せがお好きなようですが、この数年間でお宿の子の思いは8切れんばかりに膨らんで、止められそうにはないと思います。私もその一人です。過ごした時間の際は関係ありません。この人とならと思わせてくれる人がいたら嬉しくなってしまうものです。旦那様は自然とそうなったんですよ。卑猥な感情なく、ただ純粋な興味でお宿を訪れ、こちらの世界に入ってしまった。求めていたものが癒しと休息だったのに、気がつけば成り行きでこうなってしまって。 まにはそやで、低俗で、みだらで、口にするのもはばかられる行為をしても、誰も怒りません。旦那様がそれを求めて、覆いかぶさってきたとしても。お宿の子は、誰一人として咎めることはせず、受け入れてくれます。むしろ待っているのかも。挑発的な行為も、言葉も、その期待の表れかも。我慢比べの根比べ。好きにできる女体がここにあるというのに。末善食わぬは男の恥と、誘惑になってしまうのも、悪くはないかと思います。
奥手な旦那様を焚きつけているのは、今後のためです。一つ一つ、ゆっくりと進めていった先。扉を開けて進まないといけない部屋。そこに旦那様はいるんですよ。私や出戻りの人のような、少し年上の人からすれば、旦那様を今すぐにでも強引に、なんて思いがふとよぎってしまいます。ですが、大切に大切にされてきた旦那様、そしてお宿の子たち、旦那様、彼女たちのためにも覚悟ができた時には思いに応えて一つ行動を起こしてみてくださいね。今日はその日ではないですよ。今日は私の日。私が旦那様と素直に肌を合わせて、情愛を育む日です。言葉を交わして触れ合いながら、何度も何度も確かめるんです。旦那様と私の絆を、一期一会にしないために、 忘れられないようにするために。唇だけでなく、今度は舌を少し絡ませたりしました。旦那様の舌も私の中に滑り込んで、ゆっくり動いていました。手の触れ合い、死体をまさぐることはせずに私の中をなぶるなんて、旦那様はなかなかお上手なことです。旦那様、五感のものが足の付け根に当たってますよ。下着の中でパツパツに膨れて、私の大事な部分に迫っています。お互い浴衣ですからね。少しもだえて動いてしまえば、衣服がはだけて見えてしまいます。いいんですよ、じっくり見ても、触ってみても。しっとりと濡れた太ももを伝え、熱くほてったやばい肉からむせ返るような匂いを感じてみても、 触れ合う唇から指を下に持っていき、こぼれそうな白い膨らみをなで回し、尖った芯をつまんでみても、触れずに眺めるだけなんて、じらし上手ですね。私はもう、そろそろゴン比べに負けてしまいそうです。もっとたくさん求められて、もっとたくさん求めたい。口をもう少し開いてください。深く深く、つながりたいんです。旦那様の舌を味わい、唾液を飲み込み、旦那様の中に私の舌を滑り込ませ、口内をまさぐったり、高ぶりが抑えられません。よだれが垂れて、お互いの胸がベトベトになってしまいました。 旦那様のこれ下着から飛び出していますよ。思考を凝らしてこのまま腰を動かして刺激を与えます。手とは違う感触味わいながら当ててみてください。私も触れているだけですが、体がびくついてのぼせるような快感が腰の上から上がってきます。父とした気持ちよさ、旦那様のとろけるお顔を見るとより一層可愛がってあげたくなります。愛おしい旦那様、私の旦那様。時間をかけながらゆっくりと通しつつも、旦那様には刺激が強すぎましたか。気持ちよさげな声がこれでもかと漏れていますよ。早く果ててしまうのはもったいないと思いますが、耐えられなくなったら我慢しない方がいいです。そんな、抱き寄せてくるなんて。もう我慢できません？腰の動きが止まりませんか？気持ちいいのたくさん出したいですか？いっぱいいっぱいキスしますから、そのまま果ててください、旦那様。 いたしましたね、旦那様。では、これはこの次お会いした時への布石ということで。綺麗にしますから、そのまま動かないでくださいね。お疲れ様でした。あら、また元気になって。ダメですよ。これでおしまいです。この後もたぎるようなことがあるのなら、お付き合いは少ししますけど、一度にたくさん贅沢をしてしまうのはもったいないです。次へ取っておき。その時に思う存分の方がよろしいかと思います。意地悪な女のざれ言です。真に受けても受けなくても想像にお任せします。綺麗にする布持ってきますから、そのままでいてくださいね。